人生のスタイムラジオワンフラット一平でございます。先日2023年7月29日に行われた生前葬にご参加していただいた方、ありがとうございました。おかげさまで無事に生前葬が行われたかなと、この生前葬を企画した側としてはちょっと一安心しているという今日この頃でございます。で、今日はその生前葬で送られ人ですね、故ニコラス・ケイチがですね、残念なことに、生前葬の次の日、7月30日ちょうど日曜日ですかね、土曜の丑の日ということもあって、やっぱり生前葬としていただいて皆さん燃え尽き症候群じゃないですけど、ポロッとね、もう力が尽きてしまったということで、残念ながら皆さんに見送られて安らかに、牛の日に食われたうなぎのようにちょっと天に召されてしまったということをまずお伝えしとかないといけないなと思って、今またね、一人 iPhone のレコーダーをポチッとして、これだけはもう収録しとかないといけないという思いで今悲しみに包まれつつ、かつ生前葬を終えたという達成感とともに収録しているという次第でございます。で、ニコラスさんもいないんでね、僕が生前葬どんな感じだったかというちょっと喋ろうかなと思うんですけど、なんかやっぱちょっと背伸びして銀座でのお店を借りて、まあ、知り合い経由で借りてやってよかったなとつくづく思いましたね。こうやって、あ、で、今こっちお盆なんですよ。何の因果かちょっとお盆にこの収録をしてるってことは、お盆なんでね、あれですよ、ニコラスさんにとっては初盆、まあなんか地方によってはウイボンっていうらしいんですけど、僕の故郷で初盆って言うんですよ。なんでもしかすると今近くにニコラスさんが帰ってきてるんじゃないかなー、なんかちょっと気配を感じるなーって思うんですけど、ニコラスさん、もしかして、帰ってきてんすか？
はーい、帰ってきてまーす。
帰ってきてくれてたんですか？やっぱお盆ですね。
ちょっとね、どの辺のタイミングで帰ってきていいかわかんなくて。いや
もうお盆しか帰ってこれないでしょ。
ああ、そう、あの世とこの世の入り口でちょっと待ってたんだけど。はい、キュウリの馬で乗って帰ってきました。ニコラス・ケイジです。
あれって全国共通なんすか？
キュウリの馬、共通じゃない？来るときは早く来たいからキュウリの馬で来て、帰るときは名残惜しいからおナスの牛でゆっくり帰ると。
はあ、勉強になったわ。 それで割り箸ぶっ刺して、
そうで、牛と馬を2つ作るのよ。
で、迎え火みたいな感じにし
てるんですね。そう、迎え火を玄関の前で、だからね、
へぇ、
火を焚くんだか線香焚くんだか、
はあ、はあ、はあ、で、あれ東京って1ヶ月早いんでしょ？
なんだ、旧盆が7月、
うんうんうん、
あ、ね、
旧暦に合わせてるって感じ。
うん、そうそう。
ああ、なるほどね。
呼び方もね、さっきイペジャー言ってたけど、
聞いてたんですか？あの世から
聞いてた。あの世から聞いてたんだ。
そうなんですか。
電波入ってたからさ。初盆って言ったり、ウイボンって言ったり、ニーボンって言ったり、 するんだけど、うちの方は2本。
2ですか、2本ですか。
2本って言ったりとかするね。
え、2本だから獅子舞来ますか。
何獅子舞来んの、
うん、僕の地元来ますよ、2本。初盆のとこは。
本当に、
うん。獅子舞が回ってきますよ、初盆
なんで。獅子舞は正月しか来ねえな。
え、じゃあ、獅子舞、獅子舞呼んどきますか、あの。
ちょっと2本だから、獅子舞を、
九州、
うん、九州式で。
九州冒険スタイルで。
うん。九州式でやって、
はい、あ、まあ、そんなことはいいんですよ。そんなことはね、ちょっとすみません、僕が振っといてね。
はい。
はい。ちょっと話が逸れてきたんで、本題に行きましょう。は
い、本題に行きましょう。
さて、ニコラスさん、とうとう生前葬。はい、終えましたけど、送られた身としてはどうですか？
盛大にやっていただいて、もう本当にね、いい思い出になりましたよ。送られた感がありますね。
送られた感が。どの辺が？
まあ、ね、小さい会場とはいえ、もう本当にもうパンパンになるぐらい人入っていただいて、
そうですね、
あんなに来てくれたのかと、
うん、
もう本当に感激ですね。
なんか最初始まってすぐぐらいの時に、あ、これちょっと会場狭すぎたなって、
うん、
ちょっとミスったなって思ったんですけど、うん、なんですかね、時間が経つにつれみんななんか立ったり別の部屋に行ったり、うんうんうん、うまくさばいて、うん、なんかちょうど、ね、ちょうどよかったですね、うん、結局は。
ちょうどばらけていただいて。うん、で、話したい人は、はい、メインのフロアに残って、うん、しっぽり話しましょうって話し合い組と、うん、あとはまあね、友達同士で話すのが楽しいっていう一定層もいて、まあ、ちょうど綺麗にこうね、分かれた感じ。
そうですね、ちょっと身内には、あんまり、なんですか。ずっと立っててもらったり、あんまり席を与えれなかった、うん、そこはちょっと
悪かったな。そこはね、そういう意味では
悪かったなとは思ってないですけど、まあいいかぐらいな。
もう気持ちもうちょい広かったら、まあよかったぐらいかな。
まあ、けど、まあいいんじゃないですか、距離感が近くて。
うん。距離感は非常に近くて、ね、予告の会とかでも言ってたけど、総勢、まあ、30数名の方に来ていただいて、うんうん、そのうち、
うん、
3分の1以上が、
うん、
蓋を開けてみたらリスナーさんだったんですよ。
そうですね。
十数名の方。
11か2ぐらいリスナーさん来てくれましたね。
うん、そう、来てくれて、で、しかも本当に僕も一平ちゃんも顔も知らないお初ですっていう方もうかなりの数いらっしゃって。
あ、どんくらいいたんですか？僕、半分ぐらい面識ない方だったんですけど。
あ、僕もね、半分今日は知らない方でしたね。あとは。
そうなんですね。
うん。あとは。
だって、インビテーション出してるか知ってるでしょ。
あ、それは、ツイッターでね、フォローしてくれててコメントくれたりとかするので。
会ってない、
そう、
会ってない人にも、
うん、
インビテーション出してるんですか？
あ、インビテーションは友達にしか出してないよ。で、うん、
だって友達、3分の1リスナーさんで、3分の2ニコラスさんがインビテーション出してるから、
うん、
3分の2は顔知ってるでしょ。
今言ってるのは、リスナーさんの中の半分ぐらいは僕は知らなかったです。だから、11、2人来てくれてる中の半分ぐらいの方が、本当に知らない方。
うん、全くつながりもない人が、
そうそうそうそう、
10人のうち半、まあ、分かりやすく10人のうち半分はいたってことなんですね。
そうなんです。で、あとの半分は、まあ、リスナーさんで、ちょっと飲み会で1回か、それぐらい会ったことあるよって方は、まあ、
なるほど、
少しいたと。
理解しました。ありがとうございます。僕は、その、全体の半分ぐらいは、初めましてでしたね。あ、この人、名前聞いたことあるって人は何名かいらっしゃいましたけど。
そう、だからかなりの、僕にとってもかなりの割合で、うん、ツイッターネームは知ってるけど、うん、お名前、お顔は初めてもちろん見るし、
うん、
ね、で、実はこう、すごい遠くから、遠くに住んでまして、遠くから来ましたっていうのも、その時初めて知ったりとかして、
う
なんか本当にいろんなところから来てくれたんだなっていうふうに思って、それもあってね、なんか、いや、やってよかったな。よくぞ来てくれましたって感じですね。
ちょっと一部にね、本当によくぞ来てくれたなって人がいて、僕受付してたんですけど、何々ですって名前教えてくれたんですよ。初めましてって。で、リストになくて、あれ 参加表明どこでしましたって聞いたら、メールでって言われて、そのメールを見せてくれたんですよ。送ってくれたメールをね。で、僕そのメール見逃してて、返信してないんですよ。しかもその方大阪から来てて一応予約のメールをしてくれたのに返信がなかったんですね。人によってはもうそこでダメ取ってこないじゃないですか。それなのにちゃんと僕のミスを スルーしてちゃんと来てくれてよかったなと思って。
僕、その方と、生前その、みんなで話すような時間帯に結構深く話しました、その人と。
ああ、よかった。
で、今のエピソードも言ってました。メールしても返事が来ないし、ニコラスさんにツイッターでダイレクトメール出そうと思って、もう相互フォローしてないから DM が送れないと。DM のボタンが出てこない。どうしたもんかと思ったけど、来ました。それでも来ました。大阪の方でしょ。もう覚えてます。
れ、結局 DM 開放したんですか？ 今更なんですけど。
DM 僕別に止めてる気はないんだけど、相互フォローしてないと、DM のボタンがお互い現れないっていう設定になってたみたい。
そうなんですね。そのツイッターのシステム上。そうなんですね。というか今ツイッターってツイッターって言っていいんですか？あれなんて言うんですか？ X って言うんですか？
もう会社が X 社になっただけで、ツイッターはツイッターなんじゃない、まだ、故障は。
あれ？親会社ってあれ？スペース X 社でしょ？何で
ス
し
ペー
たっ
ス
け？イ
X 社。
ーロン・マスク。
イーロン・マスクさんのね。
いや、まあ、そんなことはどうでもいいんで
どう
す
で
よ。
もいいですね。
そうそう。すいません、また話がそれちゃって。
だからその気合と根性で来てくれた方入れると、リスナーさん12人になったわけですよ。
ああ、なるほどね。
で、しかも、ロスタイムラジオずっと聞いてたわけじゃなくて、僕がたまたま出た別のラジオで、いや、もうちょっと病気で大変なんだみたいなのを聞いて、すごい人がいるなと思って、そこからロスタイムラジオ聞いて、それで今日来ましたっていう言ってた方なんで。
じゃあ、あれですね、広報活動が実を結んだわけですね、営業活動が。
すごいアクティブな方だなと思って。
僕が一切やらなかったことをニコラスさんがやってくれて そこはね、ちょっと感謝してます、僕は。
そういう方、他にもいらっしゃいましたよ。
本当ですか。
具体的には、鳥かご放送で僕が出て、それを聞いて、それから、サバラジオじゃないや、人生のロスタイムラジオを30回全部聞いてきたと。しかも、何週か聞いたって言ってたんで、すごいなと思って。
ああ、3週聞いたって方がいましたね。
僕らでも3週は聞いてないよね。
そうですね。僕は編集の時に、1週聞いて、ちゃんと配信されたかなって、ちょっと聞いて終わりって感じなんで。3週は聞かないですね、さすがに。
そうでしょ？だからそういう、すごい急に知ってくれたのに、急にヘビーにローテーションしてくれて聞いてくれた方。
やっぱ鳥かご放送の影響力は偉大ですね。
ああ、そう思った。やっぱり長年ね、鳥かご放送は信頼して聞いてるから、自分が信頼してる放送に出た人は、まあ、信頼に足るんだろうと。いう流れで聞いてくれたと思うんだよね。
なんか宗教の勧誘とかしたら信者増えそうですね、その手法で。
まあね、よらば大樹の影方式
いや、
な
で
の
もね、
かもしれ
本当、ポッドキャストは本当そうだと思いますよ、僕は。
ない。
で、どうだったんですか、青年層は。
でね、まあちょっと
送られ
全
る
体
人と
の、
して。
まずふわっとですよ、雰囲気の話からすると、できればね、喪服っぽい雰囲気で来てくださいっ ってお話を
してたじゃない
ですか。そしたら、まあ、僕の予想では、まあ、黒いジーパンと黒い T シャツぐらいで来るのかなって思ってたんですよ。うんうんうん、で、まあ、それとそんな感じの人も、まあ、いたことはいたけど、でも、
暑いしな。
そう、あの、真夏ですよ、7月29日なんて、あの時36度あった、東京。
そう、ただの暑いじゃなくて、バリバリ酷暑でしたもんね。
そうそう、酷暑日だったんですよ、うん。それをね、しかも遠くから来てる人、遠くから新幹線乗って来てるような人が、地元から普通に喪服着て、で、黒い格好、黒の上下のスーツで黒ネクタイして銀座を歩いて、
うん、
銀座のクラブ街までやってきた人が何人もいたんですよ。
いやね、あそこまで乗りを、こっちの乗りを真に受けてやってくれてね、あれ嬉しかったですね。
嬉しかった。で、ちゃんと女性もね、黒い、こう、清掃っていうんですか。
なんて言いますかね。喪服ですよ。なんて言いますか。
喪服
っすよ。
うん。もう、ね、もう、洋装の、うん、うなんかこう、洋式の、あの、もう、キリスト教の葬式に出そうな感じの、
そうですね。
きっちりした感じで来てる人とか、うん、頭にちっちゃい帽子かぶって、なんかこう、レースとかかかっちゃったりとかして、うん、もうね、かなり真剣、
そうそうそう、
ほとんどの人がかなり真剣に喪服できてる、
ね、そう、みんなね、あの、その、参加者のノリが真面目すぎて、ちょっとこっちが、あ、どうしようって、ちょっとね、ちょっと若干、焦ったという、ね、受付をしてて。
そう、で、一平ちゃんが受付をしてくれてて、うん、で、まあ、ドレスコード一平ちゃん判断だとか言ってたけど、うん、まあ、まあ、それに及ば、まあ、それに及ばず、もう、あなたもう、どっから見ても往復ですよねって人ばっかりだった。
はい、OK と、割引適用みたいな。
で、会費も、ね、そこから、こう、財布開いて出すんじゃなくて、ちゃんと香典袋に、その、会費を入れて、
入って
渡す人が。それもね、かなりの人、そういうパターンだったよね。
そう、なんかね、いや、別にその、裸銭で、会費払ってくれた人に文句があるわけじゃ全くないですよ。あのね、ちゃんとしたいい大人がいっぱい来ましたね、本当に。
うん、本当に。ちゃんとね、何ご霊前って書いた袋の時に、普通に持ってきて、で、ご霊前のところを、わざと終戦兵って消して、ご生前って書いてる人とか、
ああ、なるほど、ね。
まだ生きてるから、ご霊前ってご生前だって、こう。
なかなかおつな。
そうそう、わざと分かるように荒く修正ペンで消して、うん、こう、シャレで出してくる人とか。
できないっすよね。
うん、
いや、で、ね、うん。
で、ね、香典も兼ねて、人もいたんで、参加費と、あと、お気持ちですって入れてくれた人とかもいて、もう本当になんかね、本当にしっかりした集まりだった。
いや、本当ね、本当いい大人が、ちゃんとしてくれましたよね、本当。
だからもう、大体もう30人揃いましたって言った瞬間に、うん、僕は今日のこの回は成功だと思う、その瞬間思えるぐらい、雰囲気が出来上がってたんですよ。
あ、そうですか。
うん、いやだから、ね、リスナーさんもさっきも言ったけど、リスナーさんは全体の3分の1以上いる。で、みんな雰囲気はバッチリだし、うん、あとは、みんなで、ニコラスと話すなり、パディさんの歌を聞いて、しんみりするなり、
うん、
もうそれができたら、今日はもう20丸だろうっていうふうに、もう最初の段階でもう、なんとなく僕的な成功が見えた感じでしたね。
本当ですか。僕がね、成功感じたのはね、パディさんのライブ終わった後の、自己紹介タイムかな？あれが終わった後に雑談タイムだったんですけど、
うんうんうん、
あそこでなんかそれぞれの、まあ、島というかテーブルで、
うんうんうん、
みんなでよりワイワイしだしたから、
うんうんうん、
一応僕はなるだけこう、ぐるぐるぐる回ってたんですよ。なんか、
うんうんうん、ありがとう。
しらけてる人いないように、
うんうん
う
ん、
こうね、ニコラスさんにも、もうこっち来んな、向こう行けって言ってたじゃないですか。うんうんうん、あんまこっち来んなって。 なんかそれをしなくても良くなったなって感じたのがそのぐらいの時間帯だったんで、うん、ああだからなんかあのみんないい感じにほぐれてきたなと思って、
うんうんうんうん、
その辺ですかね。その時にああよかったって思って僕もちょっと酒を飲み始めましたよ。
うん、
いやでその自己紹介タイムの時も、いや僕は何々県から来ましたとか、まあ、ちょっとだけあの県名出しちゃうと、うん、新潟から来ましたとか石川から来ましたとかね、
うん、
岐阜から来ました、四国から来ましたとかっていうのを聞いて、うんうん、ああ本当になんかこんな冗談みたいな会に日本中から飛行機や新幹線を使って集まってきたんだなと思ったらね、自己紹介の時僕またね、そこでもう一段なんか感慨深くなりました、確かに。
あれ自己紹介だけいましたっけ、ニコラス
さん。あ、いましたよ。
あ、いましたか。
うん。
とか、なんかありますか、なんか。
うん。
うんじゃなくて。うんじゃねえよ。
でね、途中でパディさんに歌を歌っていただいて、うんうん、であの、皆さんね、パディさん、オープニングとエンディングでこの番組でも聞いてもらってたけど、うんうん、やっぱりね、特に直で聞くっていうのは皆さん初めての方がほとんどだったので、はい、あれはね、本当にあの、僕も皆さんに聞いてほしかったし、で聞いた皆さんも、うん、あの、まあ、きっとね、感動してくれたに違いないなと思いましたね。
あ、そうですか。
うん。
僕はあの、当日も言いましたけど、
うん。
もうニコラスさんの度胸がすごいなと。
まあまあ。
ね、僕確か控え室でね、うんうん、言ったと思うんすよ。いやね、うん、正直みんなパディさんの歌を聴きたいからさ、
はいはい、
ニコラスさん歌うなとは言わないけど、歌うならあの最後のサビだけにしてくんねって。って僕はお願いしたつもりだったんですよね。客観的に見て。
うん。で、それを押して僕は A メロを歌い切る
って、うん。そう。最初から歌ってましたよね。
A メロは、一番を歌い切りましたね。
いやね。まあ別にいいんすよ。あの、主役はあなたですからね。
いや、もう。
その日のね。
パディさんと打ち合わせを別にしてて、で、うん、もうね、僕もこれは最後だし。もう好きにしましょうってことにしてたのよ。で、僕は A メロ歌って、パディさん B メロから入
った。してたのよって。してたのよって、パディさん断れるわけないでしょ。なんかわざわざ全部、顎足出して呼んで。いや、僕はね、もうすごいなって思ったのは、これ褒めてんすよ。
おー、はい。
よくプロを押し切ってよく歌うなと思って。
あのね、
パディさん、人前で。
このパディさんと歌うっていう、うん、あの、最後に思い出が欲しかった。
ああ、なるほどね。
もう、
あれでしょ？ニコラさん歌ってる時、パディさん歌ってたんですか？
そう、一緒に歌ってたの、このサビのところをね。そう、やりました。
ニコラスさんマイクで、パディさん地声でしょ？
そう。で、それぐらいでちょうど、あの、音量がちょうどいいわけ。
そうなんですか。
うん、
僕ら裏から見てた身としては、ニコラスさんしか歌ってないようにしか聞こえなかったから。
うん、そばで聞いてると、パティさんの声量はかなりすご
い。あ、そうなんですね。いや、もうドン引きでしたよ、僕は。正直もう。
僕は楽しかったなっていう思い出が残ったんで、うん、もう、あの、ね、いい夏でしたね。うん、
あと2曲歌ってくれたんでしたっけ？
そうそうそ そう。
曲名だけ教えてもらっていいですか、また。
1曲目がさよならは言わない。
うん、
で、2曲目がハートビート。
うん、
3曲目がそして天使は歌う、
うん。
この3曲を歌ってもらいました。
なるほど。いやさ、店の構造上、あれ、ガラス張りになガラスじゃない、鏡張りになってるとこあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、僕ら、その席に座れなかった身内は、通路から立って見てたんですけど、
うん、
ライブの様子をね。
うんうん、
で、ニコラスさんなんか、パディさんの近くに座り込んでたじゃないですか。
うんうん、
歌を聴いてるときは。
うん、
その座り込んでる姿が鏡越しに見えて、
うん、
あのその姿があまりにも情けなくて僕ら大爆笑して裏で、うん、あ、もうあれし、本当死にそうだな、高まってるよみたいな、
うん、死にそうなただの中年だった、う
ん、まあでもそれはそれよかったなと思って、
普通にあのライブ聴いてる客みたいな感じで、あの時はいたからね。
いや、ずっとそう言ってほしかったんですけど、ああ歌わずに。ね。
すいません。最初だけ、うん、1曲目だけ歌わせてもらいました。
なんか、怒られて泣いてる子供みたいな感じに見えたんで。
う
ん、
あ、そう。なんかちょっと、あの、拗ねてる感じだった。
そう、高まってる感じが。
ああ、
ちょっと鏡越しに感じましたよ。
はい。そう、
うん。ただ、パネさんのライブは良かったですね。
あ、そう。パネさんのライブ、本当良かったね。本当良かったね。
うん、だからもう富豪の遊びですよ。ミュージシャンを呼びつけて。
言い方変
え、最初は自分、
ね、
自分で歌いやがって。
うん、そうだよね。あの、
で、人に聞かせると。
銀座の一等地の店を借りてさ、で、あの、
富豪の遊び、
歌手を大阪から呼びつけてたよ。
そう。自分だけのために。富豪ですよ、富豪、
うん。自分主催のパーティーをした感じですね。
で、その後な、何でしたか、そう、その後ね、あの、長寿タイムというかね、長寿がある人に挙手してもらって、うん、あれ結局何人ぐらい言ってくれたんでしたっけ、あ、質疑応答もありましたね、ニコラスさんに対する。
そう、質疑応答でいくつか、こう、さっきのあの、うん、あの、呼ばれ、うん、あの、返事がないけど来ましたっていう人とかね、うん、その、何人かこう、いい質問を。
そう、深い質問から、くだらない、どうでもいいような、ちょっと場を和ませるような質問まで。
ありましたね。
うん、
で、それが終わった後に、長寿。
そう、長寿、
うん。で、そこで、まあね、あの、我らが長寿。長寿に、もう本当にしっかりした本式の長寿を述べていただきましたね。
そう、プロフェッサー N 氏ですね。あの、ゲストに出ていただいた。放送にも。
さすがプロフェッサーって感じですね。
うん、やっぱあの大学の先生、
うん、
なんていうか、その、いい意味でそこ、あの、長寿を聞いてる威厳を感じましたね。あの、ビシッと決めていただいて。そう。なんかあの、言葉選びも。
うん。
さすがだな。
個人をね、忍んだり、個人を、こう、おもんぱかる言葉の、レパートリーたるや、すごいね、僕ら知らないような言葉をたくさん使って、
あれさ、
教養言葉を。
教養。
確かに。
教養がある方っていうのは、こういう言葉ができるのかと。心の豊かさを感じましたね、本当に。
ね、それも何も見ずにスラスラ。
そうそう、そこがね、まだすごかった。
かなり長いね、長寿を述べていただいたんですけど、うん、本当にスラスラと語っていただきましたね。
うん、あれ、もう一回言ってって言えるんですかね。
いや、あの人言えるよ。
あ、言えるんですか。
本当に頭いいもん。
うん、あ、それとあれ、あの、宅急便来たじゃないですか。
あの、宅急便で、すごく長い長寿を、巻物のような、
そうそう、ね、果たし状のようなね、血統状のようなね、書式で、あの、その、長寿長かったですけど、その前に、あの、長い手紙、添え状も、
そう、長寿とちゃんと添え状があると、
うん。そう、しっかりしたものをいただいてね。
長寿 も本式なんで、本当にあの和紙みたいなやつにこう、巻物みたいに書いてあって、で、あの、長寿って句読点打たないんだよね。
うん、うん。あ、そうなんですね。
礼儀で、あの、
あ、葬儀、そうなんですか。
葬儀が、滞りなく終わるようにっていう意味を込めて、句読点打たないね。長寿の文っていうのは。
あ、だから添え状にもなかったんですね。
そう、だから、まあ、読む方はちょっと読みづらいかもしれない。
あ、俺、そうやって言ったじゃないですか。添え状を読んでるときに、
うん。あれはね、そういう礼儀なの。
じゃあ僕の教養がないっていうのがそこでバレちゃってるんですね。その世間知らず感が。
はあ、もうだからその、あの
宅急
便であの送ってくれた人も相当分かった上で遊んでるってことよ。
ああ、そうですね。あの、うん、謝礼が効いてましたね。それはね、そこはね、ひしひしと感じました。あの、読んでて。
あのね、書き方も今言ったように本式の書き方してるし、うん、内容も、もう僕が死んじゃってこの世にいないっていう体ですらすらと書いてある。
え、この世いるんすか、まだ。今日だけでしょ。
今日お盆だからね。ちょっと
帰ってきて。今日だけ帰ってきてみましょう。あ、すいません。ちょ、びっくりしました
。びっくりしました。
うん、まあまあ、そこは置いといて、まあね、そういうなんか、おつなね。
いや
しっかりしたものをいただいた
と。ちゃんとね、大人の遊びにちゃんと乗っかってくれて。
うん。
ね、本当にあの、やってよかったな。
うん、
壮大なね、
うん、
あの、僕が楽しむだけのパーティーをしてしまった感じがします。
いやそれが本来の目的だからいいんじゃないですか。
うん。
そこまで、そういうふうに感じてるんなら。
で、そんだけ壮大にやれたので、
うんうん、
今ね、もう、ついこの間終わったとこだけど、
うん、
あの今はもう生前葬が終わって、
うん、
これでもう一区切りがついたっていうか、もうなんか大事な何かを失ってしまったぐらいの喪失感が今
そうなんですか。喪失感来ちゃってるんですか。
だからラジオはさ、もう去年終わってたじゃん、うん、ラジオはまだ終わってたんだけど、うん、あ、もう終わってたんだけど、
うん、
まだ生前葬をしてないっていうのが僕の中でちょっといい意味で言い訳になってて、
うん、
生前葬終わってないんだから俺の中でまだラジオは続いてるんだっていう、そういう意識がちょっとあったの、うん、でも生前葬やってしまった、あえてやってしまったっていうけど、
うん、
やってしまったことによって、
うん、
ああこれでラジオも本当に終わったんだ、ね、ラジオ自体ももう成仏した感じが
した。なるほど。僕はですね、あの帰り道に、あ、なんかもう、年が明けたぐらいな、一区切り感があって。
あ、めでたいなって感じ。
ああ、めでたいというか、ああ、
せいせいした感じかな。
あの、一つ、あの、一仕事終えたなって。
うん。
なんか年末感が半端なかったっすよ。なんか全部、仕事に例えるなら、全部納品してしまって、
うん、
請求書も書いて、全部送って、うんうん、あ、OK、みたいな。あとはもう、年が明けて、新しい案件まで、一休み、みたいな。
ああ。
なんかね、そういう、本当一区切りついた感が半端なかったっすね。
ああ。僕も一区切りついた感は当然あったよ。で、それよりも、まあ、それよりもっていうか、それと同じぐらい、もうなんか喪失感があるわけよ。
あ、そうなんですね。送られた身としては。
うん、で、だから喪失感があるっていうのを言い換えると、
うん、
それぐらい僕の中では、ラジオ、このラジオが、うん、大きな存在だったってことなんだなっていうふうに、
うん、
もう後から、こう、改めて思った感じかな。
今、染みてると。
そう。だラジオはね、生きがいだったのかもしれない。
おぉ。
あの前さ、一平ちゃんと生きがいが欲しいっていう回撮ったじゃん。
撮りましたね。ちょっと内容はあんま覚えてないですけど、あのなんとなくですか、
うん、趣味を持てばいいんじゃないか、ね。ああ、
そうそうそうそうそう。
なんかね、それあの、ね、こんなことしたら生きがいなんじゃないかみたいな話を撮ったけど。
だって生きがいがねえっつってたもんね。
そう、生きがいがない。で、今、ラジオ終わって、生前葬も終わって思っているのは、
うんうんうん、
あ、ラジオやってること自体が生きがいだったのかもしれない。だってこんなに喪失感があるからっていうふうに、今は思ってる。
染みてんすか。
うん。
それは何すか。ラジオ続けたいっていう、僕に今プレッシャーかけてきてるんですか。
やっぱそれは別、そうじゃなくて、一回これ終わったわけじゃん。だから、終わっ った。でも、こんなに自分でも驚くぐらい心に穴が開いたので、
ああ、なるほど。いい意味でそう表現してくれてるんですね。
僕は生きがいだったんだな、これが。
ああ、よかったですね。じゃあまた次の生きがい見つけたらいいんじゃないですか。
うん。
あ、生きてないんでしたっけ。あれ、もう送られちゃったから。
送られちゃった。
送られびとでしたっけ。
生前葬終わった後に個別にね、うん、あの DM とかくれる人が何人かいて。
はあ、はあ、それは参加者の方からですか。
参加者の方から。
はいはいはい。
まあ、あの遠くから、特に遠くから来た人が、
うんうん
まあ、真っ先に終わった後に、うん、あのね、参加させてもらって本当に良かったです、うん、で、
あ、嬉しい限りですね。それは
嬉しい限りです。あの、うん、ね、人生のロスターメラジオって最初の頃1回目2回目ぐらいって本当に僕がどういうきっかけで病気になってどんな手術をしてみたいなこう暗い話をしてるんだけど、
うんうん、
まあ、それも含めて全部30回聞いて、うん、で、あの、生きるってのは何だろうって考えるきっかけになりましたっていうふうに、あの、うん、DM をね、くれた人がいたのよ、
うん。
あとは、あの、すごくあの、ね、ね、がんなのに前向きで生きてるので、まあ、生前葬1回と言わず、また来年もやったらどうですかっていう言ってくれる人とかして。
うん、
だからね、まあ、そういう声もいただくと、なんか、ああ、なんか少しはあの、ね、人の心に影響したっていうか、心に残ったラジオだったんだなっていうふうに思えて、
うん、
もうあの改めてやってよかったなと思いました。
そうですね。だってそりゃそうでしょ。だって、ニコラスさんの人生を濃縮したような。個性にしてますから。届く人には届きますよ。ちゃんと聞いてもらえれば。ふふふ。じゃねえよ。
いや、ありがとうございました。
うん、
さすが、一平ちゃんの個性。
いやいや、別に俺を褒めろっていうわけじゃなくて。結果として、僕は当たり前の結果だと思ってますから。
でね、僕、生前葬の後にも喪失感があるって言ったけど、実は生前葬やる前から、うん、これ生前葬やったら僕生前葬の前と後では、うん、もしかしたら別な人になってるんじゃないかなと思ってたのよ。
はは、
生前葬、そう、生前葬の前と生前葬終わった後では、うん、きっと考え方が変わってしまうぐらい、
うん、
それぐらい僕にとって大きなイベントになるだろうなって思ってたね、うん。
で、実際どうなんですか？
実際ね、かなり変わった。
本当ですか？どう変わったんですか？
あのね、もう、あの、
手短にお願いします。
生前葬の前。
尺の関係で手短にお願いします。はい、
生前葬の前までやってたことは、うんうん、生前葬の後、もう同じ考え でもういないので、今までやってたことはもう続けられないなっていうふうに思ってる。
ああ、なるほど。例えばパパ活とか。
ああ、そう、例えば、うん、もうあんなに好きだった推し活とかも、もうこう生前、自分の生前葬でもう自分が一回送られてしまったのでここから誰かのための、誰かのための人生を送るとかっていうのがもうあんまりできないっていう感覚にだんだんなってきたの。
本当ですか？燃え尽きちゃってるんじゃないですか？
もうだから誰かになんか物を買って、うん、せっせと物を買ってあげるとか、誰か推しを見つけてせっせと押すとかっていうのは、うん、今までの自分だったらそれできたけど、うん、もう一回送られてしまったので、
うん、
そこからは人のための人生を生きるんじゃなくて、自分のための人生を生きようっていうふうにマインドが変わってきちゃったね。
ああ、じゃあもう自分を押すってことですね。
うん。
ああ、推し活に例えるなら
そんな感じかな。
それあれじゃないですか、なんかあの自己肯定感高まってんじゃないですか、それって。
いや、どうなんだろうね。あの、あんなにこうリアルにね、何十人も人に集まってもらったっていう目の前にして、うん、でね、あの
全然顔も知らないのおっさんのために遠くから来てくれたっていうのをお目の当たりにすると。
本当ですよ。よくこんなおっさんのために来ましたね。
そういうのを見ると。
推し活で考えると。
そう。あの、なんか、そういう人たちと、今までね、見えなかったけど、今までこういう人たちと僕ら繋がってたわけじゃないですか、ラジオで。
ああ、ラジオ通してね。
ラジオ通して。
びっくりしました。もうそういう人たちと繋がったって聞こえちゃって。なんだよ。
つながってい
った。そういうことまでやっちゃったのって思いました。
精神的なつながり
があった。精神的なね。心と心がね。
でそれが形に見えたので、
うん、
なんかみんな、ね、そんな死ぬ死ぬ言わないでもうちょっと生きろよっていうつもりも少しあって遠くから来てくれてる人も少なからずいたと思うから。
そうなんですね。
じゃあちょっと頑張っていけなきゃなっていうあの気力をいただいた気がしたん
ですね。よかったじゃないですか。
なので、うん、なんかこう気分が変わってしまったんですよ。
いやだから いい方向に変わってるってことでしょ。さっきから聞いてますけど僕は。なんか自信ついたんじゃないですか。
やっぱ自信がついた一方、さっきのもうなんかラジオ終わっちゃって、ね、せっかくこうやってみんなでつながるきっかけのラジオがなくなっちゃったって喪失感も大きいっていう。
別に連絡先知ってるでしょ。
ちょっとね、あの、
連絡すればいいじゃないですか。
今だけ不安定な状態。喪失感と、ね、喪失感と、あと新しく一歩踏み出すっていう感覚と、混在してる感覚。
いいじゃないですか。なんかそういう変化が訪れるときに人は成長しますから。ニコラスさん、成長してるじゃないですか、今。
そうだね。
チャンスですよ。これは。よかったじゃないですか。
いや、なんかね、あの、変わるきっかけにね。
そうそう。
うん。したいなと思います。
なんか、僕が想像してたより前向きな話が聞けてよかったですよ。
うん。
なんか、ぐだぐだ、寂しいとか、なんかそう言われたら嫌だなと思ってたんですけど。
あ、今、寂しいは寂しいよ。今言ったように、あの、ラジオ終わっちゃった、あの、喪失感がありますっていうのは、それ、あの本心だし、ぽっかり心に穴は開いてるけど、
うん、
ただ、生前葬の前と後では僕は気持ちが変わってしまって、
うん、
それは自分でも予想にしてなかったけど、いい方に別人に、
うん、
マインドがね、
うん、
別人になった感じがしてます。
もう素晴らしいじゃないですか。
うん、
いや、よかったっすね。
いや、ほんと本当にね、あのね、やってよかったか悪かったかって言えば、もう本当に一言で言うと、やってよかった。
これでやらなきゃよかったって言われたら、結構俺ショック受けますよ。いや、まあ別にいいんですけど、それが本心だったら、それでね。そうですか。よかったですよ。安心しました。そういえばさ、
はい、
二次会どうなってますか？
あ、
ね、残ってくれた方で、サクッと行ったんでしょ
う。僕も、細かいこと言うと、僕も一平ちゃんもちょっと会場の片付けがあったんでね、しばらく会場に残っていて、
うん、
で、短い行く人はもう自由に行っといてくださいって言って、わーってみんなを解放したじゃないですか。
うん、
で、どこにいるのかもわかんなかったんですけど、
うん
まあ、ちょっと連絡が入って、うん、会場に行ってみたら、
うん、
30人中20人がそこにいたんです。でも、ほぼもう一回、生前葬できるぐらいの人数がそこにいたんですよ。すごいな。
よく入れましたね。
うん。なんか、たまたまね、広い、すごい広いとこ、誰か行けたみたいで、うん、20人いましたね。
うん。ちょうどあれね、遠方組がどうせ泊まるから、
そうそうそう、
そういうノリでね、残ってくるんですよね。
ちょっと、ホテルに荷物置いて、また来ますわ、みたいな感じ、うんうん、わーってみんな集まって。
みんなそんな、近場に撮ってくれたんですか、ホテル。
うん。あとね、生前葬には仕事があって間に合わなかったんだけど、うん、生前葬終わった後に、
夜7時ぐらいに、今、東京駅に着きましたって、
うん、あいつね。
あいつ。
あいつね。皆までは言わないけど、
皆まで言わないけど、あいつがやってきて。
うん。
もう、
いや、裏話すると、
うんうん、
僕、前日に来てくれるリストの知り合いには、明日よろしくお願いしますねって連絡してんすよ。
はいはいはい。
で、あいつは、あいつもな確か入ってたよなと思って。
うんうん。
ね、LINE 打っといたんですよね。
はいはいはい。
で、当日、受付で、リスト見たら、名前書いてなくて、あ、やべえ、こいつ来ねえんだと思って、送信を取り消したんですよ。
うんうんうん。
まあ、多分内容見られてると思うけど。
はいはいはい。
そしたら、8時頃に、電話入ってて、それ、出れなかったんですけど、
うん、
僕。
うん。
こいつもしかして来たんじゃねえと思って。あ、まあでももういいやと思って。今更だしと思ってたら本当来てたんですね。
で、僕らも20人でワイワイやってたから、うん、僕も LINE に気がつかなくて、あ、ちょっと遅れて気がついて、
うん、
すぐ電話したの、お前どこいんだよって言ったら、うん、銀座にいますって言って、うん、ね、まあ、ぶっちゃけそいつは大阪から来てるんだけど。
そうそうそう、わざわざ。
わざわざ。どこにいんだよって言ったら、その、生前その会場のあたりにいますっていうか、もう、全力疾走で迎えに行きました
よ。結局何時まで行ったんですか、二次会は。何時までやった
二次会をね、結構遅くまで、10時ぐらいまで行って、で、さらにそこから、
うん、
じゃあもう一軒行きましょうって、3次会までありました。
へ、
で、3次会まで行った理由は、
うん、
その時点で、
うん、
遠方から来てる人で、その日の宿がまだ決まってないっていう人がいて、
はいはいはい、
じゃあちょっと、二次会で解散するはずだったんだけど、じゃあちょっともう一軒だけ行って、うん、そこで、スマホで駆使しての宿を探しましょうって言って、うん、で、3軒目行ったんです。で、結局もう、今日の今日で取れないし、あったとしてもすごい高い宿しかなかったんで、うんうんうん、2人宿がなかったんだけど、うん、それぞれ、僕らの仲間にこうね、じゃあ、うち来なよって言って、
そんな感じ
そう、泊まるっていうことで、
その家まで連れてったんですね。
そうそう、で、そのさっき言った、終わった後に大阪から来たやつが、僕ん家に泊まって、
うん
うん、でもう一人、また、ね、別の大阪の方も、
うん、
渋谷方面に住んでる方の家に泊まってと。
誰だろう
っていう感じで分かれてきました。
なるほど。よかったっすね。それが生前葬裏話と。
そう、それが生前葬裏話ですね。
あ、
二次会20人はちょっと笑ったよっていう感じですね。
うんうん、でですよ。じゃあ、仁和さん。
はい。
いい生前葬が行われたと。無事に済んだということで。
はい。
はい。これが本当の最終回ですので。
ありがとうございました。
はい。2回目の最終回なんで、主人公として、じゃあ、締めのお言葉をいただいてもよろしいでしょうか。
はい。はい、改めまして、イベントに来てくれた人、本当にありがとうございます。皆さん僕の体のことを本当に心配してくれた方も多くいらっしゃいました。今体調どうですかとか声かけてくださってありがとうございます。で、多くの方はイベントまたやってください、生前葬1回だけじゃなくていいじゃないですかと言ってくれる方も多かったです。で、それは単に騒ぎたいじゃなくて、ニコラスさんの体が心配です、だから来年も再来年もやって、まあ、生存確認する感じで、そうやってちょっとずつ長生きしてほしいですというふうに声をかけてもらいました。そういう優しいリスナーさんに僕は支えられてたんだなというふうに感じました。本当に皆さんありがとうございました。これでこのラジオは終わりますけども、またどこかでお会いできればなと思います。ありがとうございました。
はい、立派なお言葉ありがとうございました。じゃあそういうことで、三倉さん、
はい、
出し切りましたかね。
はい、今回も出し切りました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。じゃあまた。
じゃあまた。ラスピダニア。
ラスピダニア。
Wow.